今朝はマタイによる福音書26章69から75節の御言葉に聞いてまいります。主イエスの12人の弟子たちの中でも、一番弟子とみなされておりましたペトロが主イエスを3度否んだということが記されております。まず33から35節を見ておきたいと思います。するとペトロが、たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく。あなたは今夜、鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペトロが、たとえご一緒に死ななければならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言った。弟子たちも皆同じように言った。十字架の時が迫り来る中で、主イエスが弟子たちに、今夜あなた方は皆私につまずくと仰せになります。その時ペトロは、たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずきません。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。そのように言っていたわけです。そのペトロに主イエスは予告をされます。はっきり言っておく。あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。先週26章57節以下、主イエスが最高議会、ユダヤの最高議会で裁判を受けられた箇所を見ましたけれども、57、58節にこうありました。人々はイエスを捕らえると大祭司カイヤファのところへ連れて行った。そこには律法学者たちや長老たちが集まっていた。ペトロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭にまで行き、事の成り行きを見ようと中に入って下役たちと一緒に座っていた。捕らえられ裁判を受けるために大祭司の屋敷に引いていかれた主イエスをペトロは追っていきました。それは遠く離れて従ったという仕方であったかもしれません。おずおずとついていったということであったと思います。しかし彼はともかく従っていきました。58節に事の成り行きを見ようとあります。ペトロは事の成り行きを見ることになります。つまり主イエスが十字架につけられる進み行きを見ることになるのです。ペトロは主イエスに従って大祭司の屋敷の中庭にまで行くのです。しかしその後のペトロはどうであったでしょうか。この箇所に記してある通りです。あらかじめ主イエスが予告されていた通りに、主イエスを三度知らないというんです。この人もイエスと一緒にいた。この人もイエスの仲間だ。そのように三人の別々の人々が同じ言葉を語ります。同じ証言をします。その度にペトロは次第に追い詰められていきます。三度目にはついに呪いの言葉まで口にする。呪いの言葉とはどういう言葉であったのかについて、二つの可能性があると言われます。一つは、もし私が嘘をついているなら、私は呪われてよい、とペトロが言った、という解釈です。もう一つは、あのイエスなどという男は地獄に落ちればよい、私の知ったことではない、こうペトロが言ったという解釈です。おそらく後者ではないか、後の意味ではないかと仲介者は言います。この聖書の箇所はペトロの姿を追っているように、ペトロという一人の人間に焦点を当てているように、そういう印象があるかもしれません。しかし一つのことを覚えておきたいのです。主イエスにつまずいたのはペトロだけではありません。他の弟子たちも同じでした。たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずきません。 そう言ったのはペトロ一人ではなかったのです。35節によれば、弟子たちも皆同じように言ったわけです。そしてペトロと同じく他のすべての弟子たちも十字架を前にして主イエスを見捨て逃げてしまいます。56節、この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。福音書は誠に深刻な事態を伝えています。この主イエスを囲む弟子たちの共同体が、信仰共同体がここで崩壊してしまう。主イエスと12人の弟子たちの共同体、世界で最初のキリスト教会と見ることができますが、この世界最初のキリスト教会は十字架を前にして根元からガラガラと音を立てて崩れるのです。それまで熱心に忠実に主に仕えてきたペトロをはじめとする弟子たちが誰もいなくなるのです。そして十字架のもとに主イエスを一人が残される。それが福音書の語ること、伝えることです。聖書は神の言葉であります。神の言葉であるゆえに人間の真相、偽りなき姿を描き出します。被造物としての人間には、私自身、その当人自身も知らないものがある。そういう領域がある。深い淵がある。隠された場所がある。このことをマルティン・ルターは繰り返し語ったそうです。そのところに神の言葉が届いていく。人の弱さや人の罪の深さ、そうしたことを神の言葉は浮き彫りにしていきます。たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずきません。ペトロがこの時このように言ったことに、それなりの自負はあったのだと思います。すべてを捨てて主イエスに従ってきた。今日までひたすらに主に従ってきた。それは事実です。だからこそペトロは、他の弟子たちはいざ知らず、一番弟子である自分だけはあんたに従っていくと、死んでも従っていくということができたのだと思います。ただし、彼は間違っていた。自分の力で主に従おうとしていた。自分の足で立って主についていこうとした。主イエスに従うとはどういうことであるのかについて、彼の理解は間違っていたんです。自分とは何者であるのか、人間存在とは何者であるのか、この点で彼の見方は浅かった。人の罪と弱さを掘り下げることにおいて彼は曖昧だったんです。なぜそうであったのか。神の眼差しによって自分を測るということをしなかったからです。自分の目で、自分の計りで自分を見ていた。だからペトロはわからなかった。人の罪は人の手に負えないものであるということ。したがって救いは神の手からいただかなければならないということ。救いとは神の技によって成し遂げられるものであるということ。これがヨヨの教会が立ってきた信仰の真理、信仰の理解であり、私たちもこの理解に立つ。この理解に立たなければ私たちの信仰は立たないんです。教会も立たない。しかしペトロはこの時この大切なことが分からなかった。よく考えたいのです。なぜ主イエスは十字架にかけられたのか。なぜ主イエスはあの苦い杯を飲み干そうとされたのか。また飲み干されたのか。もしもペトロが自分の足で立って、自分の力で主に従い通すことができたとしたならば、主が十字架に死なれる必要はなかったわけです。杉越の子羊として十字架の上で肉を裂き血を流される必要はなかったのです。 もし人間が自分で自分の力で自分を救うことができるのであれば、主イエスが人の罪をあがなって死なれて3日目に復活されるということは起こらなかったのです。パウロはローマの信徒の手紙の6章の冒頭で、洗礼によって私たちはキリストにあって一度葬られた、死んで葬られたと語ります。そしてキリストにあって新しい人として復活したと語ります。一度死ぬ、そして新しい命に復活する、あがなわれて誠の命に帰る、それが被造物である私たちが罪に落ち、被造物である私たちがその罪からあがない出されて新しい喜ばしい被造物に回復されるという聖書の語る救いの消息なのです。そこで古い人がもし死ななければ生き残っていたら、どれだけ技を重ねても、どれだけ修行しても古い人が残り続けるだけです。同じことが繰り返されるだけです。この点で私たちは曖昧であってはならないのです。使徒パウロはこのようにローマの信徒への手紙の7章15から17節でこのように語ります。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、律法を良いものとして認めているわけになります。そしてそういうことを行っているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。自分の望む善は行いえず、自分の望まない悪を行ってしまうこと。神の言葉に導かれ、パウロはこの非常に深い人間の認識まで至っています。人間を掘り下げています。そしてここに人間の罪がある、ここに人間の限界があるということを知っているわけです。自分の望まない悪を行ってしまう、このように成したいと願う自分と、そのようには成し得ない現実の自分との間にある深い亀裂、これが人間の罪の問題です。そして私たちは人間の救いということ、自分自身の救いということをこの場所から考えなければならない、考え始めなければならないのです。そして主が苦しまれたこと、主が死なれたことはまさにこのことと関わること、この人間の罪、我が身かわいさに人を裏切る、人の命を奪う、自分が決して望んでいないことを行ってしまう、この罪の惨めさから私たちを救い出してくださるために主は十字架に死なれたのです。他の人はともかく、私だけは主に従い通す、そのように信じて疑わなかったペトロが主を裏切り否定した、紛れもなくこれは悲劇です。ではこのペトロの悲劇は一体どこから来たのでしょうか。ペトロという名前は主イエスが彼につけてくださった名前です。この名前をいただく以前、彼はシモンという名でした。そしてペトロというのは岩という意味です。つまりシエスは彼に岩という意味の名前をお与えになったのです。彼がシエスからこの名前をいただいたいきさつについてはすでに見た16章13節以下に記されていました。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく。あなたはペトロ。 私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。主イエスが弟子たちに、あなた方は私のことを何者だというのかとお問いになった。その問いにペトロは、弟子たちを代表する形で、あなたはメシア、生ける神の子であられると答えた。このペトロの答えを主イエスはお喜びになって、彼にペトロという名を与えられたのです。それはどういうことでしょうか。ペトロ、岩とは何か。岩とはペトロ自身でしょうか。彼自身が岩であるということでしょうか。そうではありません。主イエスをメシア、生ける神のことを信じ告白する、この信仰こそ岩です。イエス・キリストこそ、人が本当にその命と存在の土台、もといとするにふさわしい方である。この主イエスという岩の上に自分の存在を据えること、主イエスという岩を命と人生の土台に据えること、このことによって人の命と人生とは誠に揺るぎない確かなものとされるというのが聖書のメッセージです。けれどもペトロは思い違いをしていたのです。言葉では確かにあなたはメシアであられると、神の子であられると告白をしていたのですが、主イエスが岩であられるということを理解していなかったんです。この信仰における一番大事な事柄を理解していなかった。自分が岩だと思っていたんです。そして信仰とは自分の力で主に従っていくことだと考えていた。自分は一番弟子だから、一番優れた弟子だから、他の弟子たちはいざ知らず、自分だけは最後まで主イエスに従い通すことができるというふうに考えていたのです。そういう自分に自信と誇りを持っていたのです。そこに彼の誤解があった。主イエスの十字架の御業を私たちが理解するには、人間とは何か、人間の限界とは何か、人間の罪とは何かということを深く知らなければなりません。しかし主の十字架について知るということは罪を知ることにとどまらないんです。そのことを今朝私たちは確かめたいんです。そのことよりももっと大きな、もっと大切なことがあります。それは他でもなく、この人間の罪の闇の深さにもかかわらず、それをはるかに超えて大きな神の慈しみが表されたということです。この世の悪、人間の罪をはるかに超えて、神の良き御業がなされた。成し遂げられた。すなわち主の十字架の見苦しみと死により、罪と死の闇を打ち破る神の命の勝利がこの人の世にもたらされたのです。75節、ペトロは、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと、この主イエスの御言葉を思い出してペトロは激しく泣いたのです。自分の惨めさと弱さと無力と罪深さに泣いた。一番大事な時に自分の信念も確信も何の役にも立たなかった。その惨めさに彼は悔恨の涙を流したのです。しかしこの涙はペトロにとっては本当に必要な涙であった。この涙によって彼は 自分は決して岩ではない、より頼むべきものではない、このことを身をもって知ることになったからです。自分自身が岩であると思い込んでいた間は、彼には信仰とは何かということがわからないままであったでしょう。何か主イエスが十字架に死なれた、蘇られたということは聖書から聞いているけれども、それは私の自己実現や私の技を助けるものに過ぎない。結局私が頑張るんだ、私が拠り所なんだ、そういう理解にとどまったでありましょう。自分が神の前に積み上げた何者かが自分を救うのだという、それが自分の誇りだという、そういう考えにとどまったでしょう。そうである限り、どれだけ主イエスに従ってきたとしても、彼にとってこの方は遠い存在、それこそ無関係な方にとどまり続けたのです。従って自分の不甲斐なさを泣くこのペトロの涙は、神の御心に沿う涙であった。彼のこの時の悲しみは、神の御心にかなう悲しみであった。ルカによる福音書を見ますと、このペトロの否認の場面、ペトロが三度主イエスを知らないといった場面をこう記しています。22章の60節から62節であります。お聞きいただければと思います。だがペトロは、あなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。61節に、主は振り向いてペトロを見つめられたとあります。今しも十字架に引いていかれようとしているとき、主イエスは振り向いてペトロを見つめられたのです。彼を見つめるこの主の眼差しは、彼を責める眼差しではありません。彼を非難する眼差しでもありません。生ける神の慈しみの眼差しです。人間が最も惨めな時に、最も低く崩れてしまった時に、もはや自分を支える術もない時に、人間に対する見方を神の言葉に従って測る、掘り下げるということは足りないために、本当に自分が立つべき場所がどこであるのか、本当の自分の土台はどこであるのかということを知らないままに崩れてしまったという時に、主はその私たちを支えておられ、守っておられるのです。人間がそのような惨めさ、味方の甘さ、そうしたことによってご自分を裏切るときに、にもかかわらず神はなお人間を愛し、許し、そして私たちの岩であろうとされるのです。私たちと共にあろうとされるのです。これが聖書の語る誠に計りがたい愛、誠に深い憐れみです。その意味ではもうすでにこの時にペトロは十字架の前に触れていた。罪人を憐れみ、その罪を許し、人をご自分の御手にあって誠に生かす十字架の愛に触れていた。この世のものではないに触れていた。だとすれば、ペトロはここで自分の不甲斐なさを泣いたのではありません。自分の惨めさや情けなさを痛感して涙を流したのではありません。 そういう自分をなお許し愛し、憐れみ立たせてくださる神の愛と憐れみに触れて涙を流したのです。私たちは信仰ということについての聖書の真理を知ることにおいて曖昧であってはならないんです。自分で理解するということであってはならない。信仰は自己理解によって立つのではないんです。他から、他者から来る言葉によって教えられるものです。キリストご自身が私たちに救いとは何か、信仰とは何かということを教え示してくださるんです。そこにおいて何か私たちが独りよがりに信仰とはこういうものだというふうに思い込んでいた思い込みということは粉砕されるんです。そこに救いの道が開かれていく。信仰とは自分で自分を支えることではありません。神の愛と慈しみに支えられて生きることです。生ける神の眼差しが私たちの命と全人生といかなる時にも支える。このことが分かった時にこそ私たちの本当の信仰の営みが始まっていきます。古いシモンは過ぎ去って、誠にペトロと呼ばれるにふさわしい人間が誕生するのです。私たちの一人一人も今この場所でペトロという名前を与えられて生きる一人一人です。主イエスを否んだペトロも私たち自身でありました。私たちも主を知らないと三度も言ったペトロでありました。そして立ち直ったペトロもまた私たち自身です。主イエスこそ私たちの岩です。主が私たちを支えまた守ってくださるのです。祈ります。主よ、あなたこそ岩であられます。あなたを命と人生のもとに据えて生きる者たちは何があっても揺らぐことがありません。この世のいかなる力、罪や死の力、暗黒の支配をもあなたは打ち破られました。大いなる命の君であられるあなたを仰いで生きることの恵みと、あなたに愛され許され守られ支えられて生きることの幸いと、私たち一人一人にあって確かなものとしてください。今からこの後の歩みにおいても、あなたが私たちと共におられ、あなたが私たちを支えてくださるよう、主の御名によって祈ります。アーメン。